私はあなた方一人一人を、私の愛を運ぶ器、私の愛を流す歌として選んでいることを覚えなさい。私はあなたを通して私の愛を流し、私の愛を運ぼうとしはおさえます。私はそのことを通してあなた自身がどれほど深く強く豊かに私に愛されているかをはっきりと教えていこう。そしてこれを聞きなさい。あなたが私の管となっていくとき、人々に私の愛を流す管となり、私の愛を運び、私の愛を流していくとき、あなた自身も私がどれほどあなたを愛しているかを非常に深く豊かにしているようになります。これを与えるものが受けるのです。あなたを恐れずにためらわずに踏み出していきなさい。あなたが与えるとき、捧げるとき、あなたは豊かに受け、私の愛の真実を、私の愛の高さ広さ長さ深さをさらに深く、さらに深く知っていくだろうと主は教えます。
これから御体の教会にこの勝利の印をいくつも見せていくと主は言われます。そしてあなたも、あなた自身も心を固く定めるとき、この勝利の波、勝利の渦の中に、このあなた自身もこの招き入れられ、このあなた自身の中にもこの勝利の印がこのいくつもいくつも始まってくる当主が言われます。この勝利の印は初めは小さなものですが、見落としてはなりません。それを丁寧に一つ一つ鑑賞されていきなさい。やがてこの圧倒的な勝利になっていく当主が言われます。
あなたの年がまだ若くても、またあなたがクリスチャンになってまだ年月が経っていなくても、私はそのあなたを通して私の愛を運び、その私の愛を流そうとしておさえます。これを幼子になって私に求め、また私はあなたに語る言葉に、私があなたに示すように単純に従っていきなさい。あなたが信仰を持って踏み出していくとき、私はあなたを愛の管とし、また私はあなたを愛の手としよう。私はあなたを通して癒しを行い、私はあなたを通して奇跡を行い、あなたを通して誰も励ますことのできなかった人々に私の励ましと希望を与えていこう。愛する子、あなたは私の選びの器。あなたが信仰を持って踏み出すならば、私はあなたを人々への希望とし、人々への祝福とします。それは必ずそうなります。そしてそのこと自体があなたにとって祝福であり、そしてその時あなた自身が私の真実をさらに深く知っていくでしょう。あなたに力がなくても恐れてはいけません。あなたがどんなに噂を覚えてもためらってはなりません。私はあなたを通してなそう。最も近い隣人である伴侶に、そして子供に、親に、そしてあなたの今置かれている学校で、職場で、地域で、私はそれを成していきます。あなたは単純に従っていきなさい。私はその時確かにあなたを私の愛の管とすると主は仰せられます。 創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。あなた方の身をしっかりとイエスキリストにくりつけ、その間に何も入れないようにしなさい。多くの困難問題が確かにあなたに許されています。しかしあなたがしっかりとイエスキリストを見ていくとき、あなたはキリストからの言葉が、キリストからの愛が、キリストからの恵みが流れてくるのをあなたは知るでしょう。その恵みはあなたを満たし、あなたは神の言葉によって生かされていくようになると主は教えます。愛する子よ、あなたの目を私にくりつけなさい。私はあなたを私の言葉を持って導き、私の恵みを持って満たそうと主は教えます。
もう一つの時が終わり、この新しい時が来ていることを覚えなさいと主は言われます。この方々は週末に向けてこの時代が動き始めている事柄をしっかりと目を留め、また見分けていきなさいと主は言われます。この大きなる大いなる時代の流れの中で、あなた方一人一人を私は召し、この新しい働きに就かせる当主は言われます。
恐れてはいけません。私が言葉を与えるとき、信仰を持って踏み出していきなさい。あなたは私を愛し聞き従っているとき、あなたは私の力の現れを見、私の恵みの豊かさを見るだろうと主は教えます。私の言葉に力があり、私に命がある当主は教えます。あなたは自分の弱さや自分の書きを非常に深く進めば進むほど思います。進めば進むほど自分に力がついたと思うではなく、進めば進むほど弱さと足りなさを覚えるでしょう。しかしそれとともに、あなたはますます大きく神の力と神の偉大さと神の豊かさを知るようになっていきます。これをあなたは信仰を持って踏み出していきなさい。神の言葉は真実、神の言葉はあなたを正しく導き、豊かな緑の牧場へと、またあなたを神の勝利へと導いていく年は教えます。そしてそれはあなたの満足ではなく、神の満足、人々の救い、人々の命につながっていく年は教えます。
Thank you.
主イエスキリストの名を称えます。イサヤの賛美を住まいとされるあなたが約束通り今私の賛美の田中に住んでくださっていることをありがとうございます。聖霊様のご臨在をありがとうございます。また今日集われた一人一人を心からありがとうございます。あなたが牧会しておられるたくさんの民を心からありがとうございます。あなたが生んでおられる働き人をありがとうございます。また私様予言の言葉を感謝いたします。そして様あなたのご臨在をありがとうございます。最後の言葉に行こうとしております。聖霊様、あまた特別賛美を心からありがとうございます。素晴らしい新しい歌を心からありがとうございます。また愛する天のお父様、最後の私たちは御言葉に行こうとしております。ご臨在の聖霊ご自身がご自由に働いて御言葉をもって私たちに触れ、心と体と霊を癒し強め、そして引き上げてくださり、御言葉をもって私たちを養い育んでください。あなたが与えようとしてくださっている全てのものを受けることができるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。感謝します。聖霊と御言葉に委ねます。語る者の心も減り下ります。主をどうぞ語ってください。主に期待して信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主にお願いします。お帰りください。感謝します。私たちのために10時間1回、3日目の親と一緒に期待しながら言葉を聞いていきたいというふうに思います。今日はですね、とても嬉しいことがありますが、坂上兄弟のお友達でですね、金崎康弘さん、会ってますか？という方は金崎康弘さんが今日初めて来てくださいました。目の遠からということですね。歓迎なくしてください。宗教いっぱい入ってますからね、本当に確かに十分に注意して見分けることがとっても大事ですね。私の教会は見分けましょう、吟味しましょうということを繰り返し言ってる教会ですので、とっても大切なことだと思います。それで、聖書の方に入る前にですね、しかし一人7章からお話をしますけれども、7月に入って大きく変わったことがあります。何でしょうか？ガソリンが乗ったんですね。で、急に高騰いたしまして、まあ、どんどん上がってきたかったんですけど、平戸にですね、先週水曜日一緒に芝を起こしておきましたときにですね、平戸に行ったときに、まあ、平戸まで行ったらガソリンがなくなったので、帰りちょっと入れようということで、10リッターだけ入れたんですね。そしたらですね、平戸のすぐその会場のそばでパッと入って10リッター入れられたんですね。そしたらですね、1940円って言われたんですね。はい、と言ってびっくりしてですね、リッター194円と言って、と言ってですね、言われました。廃屋は200円を超えましたと言ってですね、平戸ですけどね、島だからでしょうけどね、って、まあ、戻ってきて長崎で入れた時は180円だったみたいですけれども、だけど、それでもね、一番安かった頃は確かガソリンは100円を切っておりましたよね、余裕で。私は K、その頃 K だったんですけど、K で67円ってのはなんか覚えてます、一番安かったの。ね、70円ぐらいで、80円だと高いと思ってたのに、今計140円、150円しますからね。ガソリンがすごいですね。で、それがどうしたものかもしれませんけど、原油が上がってるので高くなってきてるんですが、私の大好きなかまぼことかちくわですね、長崎の名物かもしれませんけど、あれは 1.4 倍ってことですね。こうね、ね、上がってきてますね。それだけじゃなくて、今はまだですけど、もうしばらくしたら、ね、宅急便お世話になってる方も結構いらっしゃると思いますけども、輸送費ですからね。当然跳ね上がってくると思いますね。つまり、あらゆるものの物価が上がってまいります。で、物価が上がってきたら大変なんですけど、それでもまだ食卓に物がある間は、大変だって言いながらなんとかなるんですけど、これ物がなくなり始めてくると、ですね、どうなるかというとですね、その物を何とかして勝ち取るためには、残念ながらですね、いわゆる戦争とかね、そういうことからね、非常に現実に置いた話としてやってくる危険性がとてもあるんです。ご安心くださいね。私は戦争をしてほしいとは全く思ってませんから、ね。ただ、そういう、なんていうかな、聖書に書いてる終わりの時代がね、始まってきてるぞってことはね、気をつけておいてください。ね、いろんな意味で。あと、 ちょうど今日、マタイの福音書の今日は24だったかな。今日、デボーションテーマがしはね。そこに、応援の時のことがちょうど書いてありましたけども、まさに地震があちこちで起こってますし、飢饉も起こってますし、でも終わりの始まりだと書いてある。だから慌てないようにしなさいと書いてありますので、私は目を覚まして今はどういう時代かをしっかり見極めないといけませんが、しかし慌てないで、しっかりと、ね、信仰の土台を確かにしてほしいというふうに思います。ただ、今は今までとは違う時代に入ってますので、皆さんね、自分の生活の目の前のことにだけ心を奪われる生き方をクリスチャンはしないでください。もしそうなってしまうと、世の中の人たちに希望がなくなります。私たちは聖書を通して何が土台なのかを知っているし、この後どういう時代になっているかを聖書を通して知ることができる。クリスチャンが本当にそのことを知って正しく聖書を土台にして生きていくと、人々に対して希望を与えられるんです。本来ね、クリスチャンっていつもね、時代を導いてきたんです。でも日本のクリスチャンはね、どうも時代の後を追いかけてきたような気がしますけど、でも本来はね、時代を導いてきてるんですね。だから、ね、そのことをどうぞ覚えててほしいというふうに思います。ね、まあ、それでですね、そういうことがありました。それともう一つですね、さっきも言いましたけども、パウロ秋元牧師が、7月の木曜日だから、4日かな、木曜日の日に入院をされました。で、前の、日に、新潟に行ったら賛美大会があったんですけども、新潟行く前から体調悪かったけど、無理して行かれたら、血尿が出ましてですね、一晩ね。で、本当は木曜日に長野牧師のところ、盛岡に行く予定だったんですけど、それキャンセルされました。あんまりきついからということで。そして、木曜日に来られて、そして、帰ってこられて、すぐ病院に行ったら、まあ、即入院ということですね。一晩血尿が出て入院ということになりまして。で、25年間続いた、病気で倒れなかった記憶がついに破れまして、入院されました。で、今回、なので、ぜひ皆さんですね、覚えてお祈りしてほしいというふうに思います。脇本牧師、ずいぶん良くなってきて、今日はこの朝の礼拝ね、東京の朝の礼拝には外出許可をもらって来られて、礼拝をされて、説教奉仕をされて、で、午後は元に戻って、夜カリスマ世界があるんですけども、新宿で。それは弓野牧師が代行されます。で、明日からのローマパトモスチームは私が代行するので、リフクリーダーですね。で、森牧師が、それじゃなくて、今は兵庫ですね。森牧師が、サブでついてくださって、実務は佐々木牧師がされていくことになりましたので、ぜひ覚えておいてください。霊的にもすごく大きなポイントがあるチームなんですけど、ですね。で、面白いなと思うんですね。本当に新牧師イエス様なんだなと思うんですね。で、神様だから1週間後に倒すことも、もうちょっと前に倒すこともできたのに、チームの時に倒れちゃったわけですね。しかもカリスマ世界の時に。だからカリスマ世界は弓の牧師が代行され、今回のチームは私が代行して、しかも今回はバチカンに行くのと、パトモスに行って、7回目のパトモスの示しで、これは、初期から言われたものすごい重要な事務なんですね。で、私は神様だったらね、やっぱりそういう大事なことはパウロ牧師に行かせると思いませんか、普通。でもね、こういうタイミングでね、ダウンするってのはね、もちろんね、主が差したってわけで、サタンの動きでしょうけど、でもそれを許されてるのは人ですから、やっぱりね、本当にね、イエス様は死に牧師だっていうことを群れ全体に主は語っておられると思うんですよ。ですかね、キリストご自身が私たちを導いてる、導き手なんだってことね、どうぞ皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。さあ、そして聖書の方に入りますね。今日は使徒行伝の7章ですけれども、ステパノが殉教したところです。で、別に殉教するっていう説教じゃないので安心してください。ね、ステパノが殉教したところですが、その時のステパノの姿を見てみると、これはすごいですね。何かというとですね、ステパノは、長い7章、使徒行伝の7章の頭を見ると、大祭司からその通りかって尋ねられて、2節で、7章の2節で、そこでステパノは言った、ここから説教が始まるんですね。兄弟たち、父たちを聞いてください。私の父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアに行った時、栄光の神が彼に現れて、あなたのとしてあなたの親族を離れ、私があなたに示しに行けと言われました。ここから始まって、アブラハムから始まって、ずっと彼は話をします。ね、そして、イサク、ヤコブ、そしてさらには、ヨセフ、ね、そしてモーセ、ね、もうずっと話がついていきます。ね、そして、さらに、いろんな話が来て、そしてですね、よっしゃ、ダビデとかなって、ソロモンまで話をして、最後に51節。彼らはユダヤ人に向かって話してですね、ユダヤ人に向かって、こう言ったんですよ、ユダヤ人に向かって。かたくなで、心と耳とに活性を受けてない人たち。あなた方は嘘たちと同様に、いつも精霊に逆らっているのです。あなた方の嘘たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今あなた方がこの正しい方を裏切る者を殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定めた律法を受けたが、それを守ったことはありません。まあ普通に言いましたが、考えてみると、いつも聖霊に逆らってる。ね。 で、あなた方の不相知は、つまり先祖はいつも迫害してた。ね。でいつも正しい方を裏切って殺してた。ね。で、一方せっかく与えられたのにあなた方は守ったことがないって言われたんですよ。これ普通ね、こういうふうに言われたらカチンと来ない方がおかしいですよね。ね。この時聖霊が非常に深く望んでいたんです。聖霊の望んでいる二つのことが起こる。一つは非常に深い悔い改めが起こる場合と、もう一つは非常に激しいぶつかりが起こる場合が起こるんです。皆さん覚えてください。まあね、聖霊の手が強くなってくるとね、すごく神の頭を進むんですが、同時に逆のぶつかりも起こるんですね。で、聖霊が強くない時にはね、あやふやなんです。ふわーって聖霊の頭も起こらないし、ぶつかりもそんなはっきりしないであやふやなんです。でも、聖霊が強いところにはそれは、で、この時はね、ステパノは聖霊に出されて説教したんです。だけど、ユダヤ人たちはこれを拒みました。だから、猛烈に勝ったわけですね。でもある意味で、わからないことはありません。ね。あなた方はもう、いつも逆らってる。ね。立法を守ったことがない。ずっと先祖も一緒だ。みんな殺してきたってこう言われたら、それは、よほど深く悔やまなければ無理ですね。でも、その時に、どうしたかというと、ご一緒に、ね。人々はこれを聞いて、腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって話した。腹渡が煮え返る思いってのは、星々ついてますね。中央を見ると直訳って書いてあって、心をのこぎりで引き切るって書いてある。心をのほぎりで引き切る、ギーって、あんまり上手にやると私の人格であるかもしれませんけど、ギーって心のほぎりで引きちぎるような、そういうこう、苦々しさと、怒りと憎しみと憤りを込めて、ステパノはに向かってですね、ギャーって激しいしながらですね、こうね、こんなやつ生かしておけるか、とんでもないやつだって、こうものすごい憎しみと怒りを持ってぶつかってきたって書いてある。で、もし皆さんがね、そういうぶつかりを体験したら、大抵二つの反応だと思う。一つはね、恐れる。怖くなる。もう一つはね、怒って返す。怒り返す。憤る。どっちがだと思う。大抵、すごく恐れちゃうか、あるいは腹を立てて怒っちゃうかだと思うんですね。で、まあ、これほど激しくなくても皆さんの人生の中で、いろんな目の前に起こる状況や人々の言葉でね、ギャーって言われなくても、ある一つの言葉がものすごい恐れを与えたり、ね、あるいは、こう怒りを起こしたりすることがありませんか。まあこのステパノの時ほどじゃなかったとしても、でところがね、これほど激しい怒りと憎しみを持って一人とか一人じゃないですよ、束になったのにステパノの時なんとですね、恐れてもいないし怒ってもいないんですよ。そうじゃなくてステパノはこの中で、50節を見ると聖霊満たされていたステパノは天を見つめ神の栄光と神の御立ったるイエスと見てこう言った、見なさい天が開けて人の子は神の御立ったるのを見えますって、この後ね、主を呼んで主イエスを私の手を置いてください、主をこの罪を彼に負わさないでくださいって言って、この人たちのことをむしろ思いやってね、彼らに罪を負わさないでくださいって言ってるんですね。この余裕は尋常じゃありません。大事ね、これはね、ちょっと普通じゃないなと思うんですね。でも考えてみたら26世人たちね、長崎の下から殉教した彼らも同じようなものを持ってますよね。なんてこういうね、これだけすごい憎しみというか激しいぶつかりをぶつかられているのに、恐れるわけでもない、怒るわけでもない、その中で逆にその自分に向かってくる敵対する人たちのことを思いやって許せて、許せるだけじゃない、その人たちのある意味で救いを考えるでしょ、罪を犯さないでくださいってことは。そうですよね。そこまで思える、まあ、余裕っていうかすごいですよね。これはね、足持ってました、こういうふうに、これは特別な事情なんだ、特別な人だから26世人も26世人ってぐらいだから特別ってね。そうじゃない、ステパノも私たちと同じ弱い罪人だったし、26世人だって私たちと同じ弱い罪人だったんだ。にもかかわらず、なぜ彼らはそういう恵みに預かれたんでしょうね。それが今読んだところなんですよ。今日ね、一つの木を放ちます。それはね、聖霊に出されてたってことは木なんですけども、なぜ聖霊に出されていたかっていうと、これね、神 の天を見つめて神の栄光と神の御立ったるイエスとを見て、イエスとを見てって書いてある。こういった、皆さん天が開き人の子が神の御立ったるのが見えますって。そうですね。で、何かというと、ステパノはイエス様を見てたんです。激しいギーとしてね、何でもいいですか、あんまうまくやりませんよ。やると誤解されるから、にゃーっとこう激しいを噛んで、こう本当にこう憎んでいて、ものすごい形相だと思いますよね。すごい形相で向かってきてた。その人ではなくて、イエス様に目が向かってたんですね。でなんね、私たちが何を見てるかって大事なんですね。話は急に変わりますけれども、前回パウロ牧師が来られた時にイサヤに言った。 だからですね、小渕牧師がね、面白いメッセージされたんですね。何かというとですね、小渕牧師は私は10歳ぐらい、それで秋元牧師とも変わらないと思うんですけども、親方ですけども、漫画好きだったんですね。プレイボールとかキャプテンという漫画知ってますかね。もう古い漫画。私もらったから大好きなんですね。野球漫画なんですけどね。その中にね、すごく弱かったチームがある。その弱かったチームがね、勝ってしまう。強かった、すごい強いチーム、上昇のチームとね、決勝戦するんです。ね。その時に、弱かったチームは慣れてないもんだから、もうガクガクに上がっちゃってガチガチになる。これでも全然ダメなの。そしたらね、その昔、その強いチームに行って慣れてる選手はいいんですよね。こういう時はね、相手のピッチャーを見ろ。見たか？相手のピッチャーの呼吸に合わせるんだ。さあ、今吸ったか？吸ったら一緒に吸うんだ。吐いたか？じゃあ一緒に吐くんだ。とかね、こう一緒に合わせる呼吸を。こうやってね。はい、みんなね、あ、吸った、吐いた、吐いたってみんな一生懸命それを見てこう、そのうちにね、そこに集中力が高まってきてね。それでね、そしたら、いいか、それに合わせて、自分も一緒に呼吸を合わせて、打てばいいとか言ってね。で、なんか他のね、こうね、すごい大観衆とかね、もうなくなっていってね、そこに集中していくんです。そしてね、全然リラックスしてね、普通の力を発揮できるっていうお話が書いてあるんです。その話をするから。ね、そういう話が書いてあったんですね、とか言ってね、これは漫画の話ですけどもって言って、まあ、私たちも、イエス様を見てると、周りがどういう状況だったとしても、動揺しなくなって、本当に平安と、そしてイエス様を見てると、ね、正しく対応できるようになってくる。そして、動揺しなくなってくるって話をされたんですよね。主の言葉、主を見てると主の言葉に立てるって言うの。私ね、それがね、すごくいいメッセージとか思ってですね、いつかどこかで使ってやろうと思って今日使っています。ね、何が言うとね、そうなんですね。確かにね、何見てるか。だって、その野球ではね、ピッチャーに呼吸を合わせてるんだけど、やっぱり打ってるわけだし、守ってるわけですよ。で、まあ、打ってる、ピッチャーに呼吸を合わせて打ってる時ですけど、その後は今度はもう守るからね。でも、呼吸を合わせると、ね、もうこう、緊張感が解けてきて、ちゃんとボールが見えるようになるわけですよ。で、私たちもイエス様を見てると、周りが何も見えなくなるんじゃなくて、イエス様を見てると見えるんだけども、だってこの時もステパノは、イエス様を見てたからといって、自分に向かってくる人が見えなくなるわけじゃないし、この後石投げられますね。投げてくる人が見えなくなるわけじゃない。イエスを見てると、キリストを見てるから、心の内に聖霊の満たしが来るし、平安が奪われないんです。だって、主は輝いてるし、そうでしょ？主は、だって主は変わらないもん。主は私たちを本当に命をかけて愛したって、十字架の上からイエス様は私たちを変わらずに愛しておられ、復活された主は今も勝利者で、その勝利は祝うことがないからです。イエス様を見てれば。まあですね。でもね、私たちはね、イエーと言ったらね、イエス様とか言うのは、ヒエーと言ってね、その顔みたいですね。その後ろにサタンをこう凝視したりね、うわーとかですね。そうなるわけですね。でも、何を見るかなんです。今日はね、この一つが主です。本当に主に心を向け、主に目をしっかり向ける。キリストに目を合わせる。キリストに心を向けることはね、鍵なんです。そうすると私たちは、どうなるかというとね、その前の状況とか、人々の言葉とか状況に振り回されなくていいんです。ですね、この時、ステパノどうだったんですね。やっぱり一生まとめてくるわけですよ。ね。しかも、ステパノがね、恐れてもいないし、怒りもしないから、余計腹が立つんでしょうね。サタンが背後にいるから、ね。で、ステパノは、皆さん天が開けて、人が神に立ったら飲みますなんて言うから、人々は大声で叫びながら、耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。ますます怒り狂って、彼を町の外に追い出して、石で撃ち殺したって書いてある。石投げてきたんです。ところが、その時、サウロがいたわけですね。今日はこのことはもう話しませんね。後のパウロはこの時、ステパノを見ていました。で、ステパノが石で撃たれても、石にぶつけられても、ステパノは一切彼らのことを怒ったり、恐れたりしない、ね。怒りもしない、恐れもしないで、あいつらが見えるって言いながら、本当に輝いて喜んで、主イエスを私の呼びくださいって全てを委ねて、そして石を投げている人たちを許しながら、彼らの救いを願いながら、眠りについた、天に帰っていくのを見たんですね、サウロはね。この時はサウロはまだね、改心してないからね、ますます腹が立ったと思います。なんてやつだって、こんなにやってんのにと思って、でも、焼き付いたでしょうね。こんな死は見たことがないから。こんな平安なし、こんな喜びしたし、こんなに周りの人々は憎しみと怒りに燃えてるのに、本当ににこやかにして輝いてる人を見たことはなかったんですね。で、実はね、中国で浴衣を取った時、 中国の地下教会がね、リバイバルしたときはここが鍵だったんです。たくさんのね、迫害が起こったんです。特に田舎の方で。ね、まあ、昭和は言わないといけます、ね。ところが、その時にね、彼らはどんなに迫害されても、彼らは、あのね、痛むんですよ。痛いんだけども、あの、キリストを捨てなかっただけじゃなくてね、あの、迫害する人たちを許して、そして逆に彼らのことをね、あの、叶えてたんですよ。だから最初迫害した人たちが、お前は本当に病気が治るのかとか、キリストを、なんでそんなお前たちはこんなにやられても平気なんだって言うからね、キリストやるからってね、それでね、家族に病気の人がいたりするとね、本当に治るのか、実はこうなんだけど、治るのかとか言って、はい、治りますよって言って、祈ったら癒されたりしてね、逆転が起こっていったんです。なんでそれを彼らが求めたかったらね、彼らがどんなにこう迫害しても輝いていたからなんですね。でなんで、あの、クリスチャンの醍醐味っていうのは、もちろん神様が奇跡を起こされます。状況を作り変えられます。でもこの時のステファノはね、準備をしたわけですよ。だけど、イエス様を見上げていたので、精霊に満たされていて、どんなに死が飛んできても、彼は喜んでいた。平安だったんです。でこれが実はね、一番大切なことなんです。これはどこから来るかとね、精霊からしか来ないんです。これはね、人からは来ないんです。悪霊からも絶対来ないんです。精霊以外には、この自分を石を投げる人たちを許し、そして本当にその人たちの救いを願える心っていうのは出てこないんです。で神様はね、私たちにね、その恵みを与えようとされるんですね。でその鍵は何かって言ったら、しっかり私たちは死を見続けるってことなんですよ。じゃあね、死を見続けるって分かったり分かんないでしょ？はっきり言って。ね、そうか、死を見続けるんだ。ピッチャーに合わせればいい、誰に合わせればいいんだ。イエス様は見えないじゃないかってことになりますよね。3つ言いますね、具体的に。ものすごく基本的なことを。1つ目、一番簡単に、ね、死を見つけれる、死を見れるかとか、教会に来ればいいんです。どうしよう。聖書にはっきり書いてある。教会にキリストは満ちているって書いてあるんです。エペソ書に書いてあります。キリストは満ちている。ある人は、ね、教会に来ると眠りが満ちているってパウロさんは言いますけどね。もうね、月から土まで超ハードなスケジュールで、日曜日の朝は礼拝に来て賛美を心を歌って思いっきり歌って喜び満たされた後は休む。そして本当に心地よい休む中でこう神様と共に行こい、体も心も休んでこう説教を込める歌に聞きながら、夢の中で聞きながら行こいを受けて帰る。それでもいい、嫌味だけでそれでもいい。なぜかって教会に来たら本当にキリストは満ちているから。寝るならお家ではなくて教会で日曜日の朝は夜でもいいけど、いやね、嫌になるって本気で言ってます。キリストは満ちているから。全然違うんですよ。キリストは満ちているから。しかも教会が来たら賛美してるのは神様に向かっての賛美でしょ。で例えば今はね、メッセージの賛美多いですけどね、例えば あなたは一人じゃないとかね、君は生まれる前からって、あそこには神様ってことができません。でもあれを歌いながらクリスチャンなら神様は思うでしょう。イエス様の愛を感じるでしょう、ね、つまり教会に来ればキリストに向かって賛美が捧げられているし、あるいは聖書から話されるのは基本的に聖書の言葉は神の言葉でキリストのことなんですよ。たまにね、教会に来て嫁の話をいっぱいしてる人いますけど、普通は聖書から話すんです。そうですね、何やってと。でもちろんね、いつもそれをね、こう聞き入れるわけじゃない。もう神様嫌っていう時もあるでしょう。でもイエス様で嫌って言ってる時でも、嫌って言いながらイエス様は嫌って言ってるから、イエス様に反応してるわけです。わかりますってこと。教会に来ればイエス・キリストを意識せざるを得ないんです。キリストを拒否したとしても意識せざるを得ない。わかりますよね。あれ、だからサタンはね、教会から引き離そうとするんです。本当に。教会から離れると、キリスト、神様から触れなくなるんですから。いきなり信仰があったら絶対しません。まず教会が騙すんです。本当なんですよ。ね、あれなんだからね、本当に身からの教会に来るからね、それがまず一つキリストに目が向くかな。はぁと思っても賛美してるとね、一曲目きつくてもね、二曲目、三曲目ってことだんだん顔上がってきてね、そうだ、神様いるから大丈夫だってなってくるでしょ。で、主に目が向くと、喜びが返ってきませんか？信仰が戻ってきませんか？いや、きっと大丈夫って。ね、で、これはキリストに目が向くからですね。これが一つね。で、次二つ目はね、これは、まあ、単純です。聖書に触れれば、私たちは、神様に目を向くんですね。神の言葉である聖書に。で、これはね、御言葉に触れてますとね、神に触れれるんですね、これね。本当に。 で、もちろんね、聖書を読んでるときにね、こう読みながらすごい感動して涙が出るときもあればね、なんか、眠れる夜の本と思ってる人もいるかもしれませんから、これ読んでると眠くなってきたりね、よくわからないこともありました。ある方言われました、先日。ロマ書は難しくてわからないと言われましたね。でもこれね、信仰義人ってことが霊に開かれるとね、ロマ書はね、ものすごく深い希望の書なんですね。でもね、これは確かにね、こう、希望の書なんですよ。何の与え気もないものがって書いてあるでしょ。ね。信じるだけで祈祷されるんだからね。こんな素晴らしい希望はないんですけど。だけど、聖書は分かっても分からないわけでも触れると何かと神の言葉なんですよ。それ大事なんだよ。で、ご飯食べるときにね、先週、まあ、断食をしなければ3食と考えて、月から土まで、日から土までしましょうか。7日間で、3、4、21食食べたと思います。まあ、断食したい人はちょっと別ですけどね。ね、まあ一応基本的に。ね。21食。全部目に覚えてる人。いないでしょ。味覚えてる人。いないでしょ。マジで、じゃあ、何食べたか、なんてか、美味しかったとか覚えてる人。あれ美味しかったって覚えてるけど、21食全部美味しかったですか？ゆっくり味わって食べましたか？中にはなんかガーガーガーって食べちゃったのもあるでしょ。中には。全部ではないけど、1食か2食ぐらいは。逆も言いますよね。ほとんどそうで、1食だけまともに食べたとかね。ね。じゃあ、そのガーガーって食べない。良くないですよ、あんまり健康には。でも、とにかく、よく味がわからなかったも食べれば、ある栄養になるですよね。ちゃんとしたものがあれば。だいたい栄養のあるものほど、必ずしも美味しいとは限らない。そうですね。かえって栄養にならないものがうまかったりするから困るわけですね。ね、そうでしょ。で、覚えてなくても、美味しくなくても美味しくないところがあるな。あんまり味を感じなくても食べると、皆さん栄養になってて生きてるんでしょ。そうですよね。聖書の言葉はそうなんです。聖書に触れるとね、キリストに触れるんです、これは。もちろん、ある時感動的に語ってこられたりしますし、人生のためにものすごく重要なことを語ってくださいます。でもね、365日、毎日感動してね、はっはっはっはってね、言えたら、素晴らしいですね。そうなることも、ないとは思わないと思います。だけど、そうじゃないこともある。だけど、触れ続けてると、私たちは、キリストに見られる。で、面白いのはね、聖書にこう書いてある。聖霊は思い起こさせてくださるって書いてある。ということは、聖書に触れてると、その時は覚えてなくても、困難になったり、必要な時になると、思い起こさせてください。例えば、今私はこうやって説教してる方から、ある方は説教の話で感動してくれるけど、ある方は説教聞きながら、昔の聖書、読んだ聖書のことをふーっと思い出してきて、説教とか全然考えないのに語られたりする。時々あります。説教あるとですね、いやー、今日は主に語られました。あ、そうですか。どこがですかって言ったらね、説教してない箇所のことを言ったりする。はぁって言ってですね、いや、すいません。なんでかわからないけど、説教中にそういうことを昔、そういうことを思い出したんですかってね、全然構いません。イエス様が沈黙して、主が働かれているのです。いいですか？神々はどうなせるのです。神の言葉って生きているんです。だね、主に触れているとね、その主の言葉が私たちに生かすし、思い起こさせるんです。本当に必要な時に。どうぞ覚えてください。だからね、聖書に触れるとね、キリストに目が向くんですよ。で、右目が向くとね、一番簡単に聖霊に満たされる方法はね、聖書に触れ続けると御霊に満たされます。これ面白いけど。本当ですよ。ね、やってみたら分かります。やってないとね、そう思わないけど、やると分かりますよ。聖書に触れてごらんなさい。はっと気がつくとね、ものすごく自分の声が、ね、軽やかになってて、喜んで分かりますから。これは、本当に、ね。そして三つ目は、もう、ちょっと聖書に戻りますよ。使徒行伝のところを見ると、石で打ち殺したって書いてあるけど、その時に、59節でこうして彼らがステパノに石を投げつけてると、石を投げてるときステパノはどうしたかって言ったら、主を呼んでって書いてあるんですね。主を呼んでって。だから、まあ私たちはイエス様って言ったのか、主って言ったのか、ね、アドナイって言ったのか、ね、なんて言ったんでしょう。とにかくでも主を呼んだんで、主イエス私の礼を受けくださいって言った後にひだまずいて大声で、この罪を彼らはさないでくださいよって主よって言ったんで、主と話してる。ただ主を見てただけじゃない。見てただけじゃなくて、その主を呼んでるんですよ。主を来てください、主を。このね、私の腕はもう委ねます。そして、この爪を彼らはさないでくださいって。石が飛んできてるから、石が当たれば死んだって書いてあるから痛かったはずです。血も流れたと思う。でも、その痛みと血の中で、怖がるのでもなければ、ね、こう、痛いっていうのもなくて、イエス様って言って、イエス様にこうね、叫んで、そして、イエス様に彼らの許しと救いを願った。すごいなと思いますよね。なぜかというとね、主を呼んでるでしょ。主と交わってるんです。 ただ見てるだけじゃなくて、生きた交わりです。もっと大げさに言えば、全存在かけた交わりですよ。痛みの中で。で、なんね、非難されたり、誤解されたり、あるいは実際に、なんかこう、ちょっと、経済的に追い込まれたり、あるいは自分の愛するものが、ものすごく痛んだり、すると、ね、痛いでしょ。で、そういう時に、スーンってこうね、呼ぶかどうかなんです。苦しいって呼んだら、呼ぶのは当たり前じゃないかと思うけど、結構ね、苦しいのに呼ばない人がいらっしゃるんです。苦しいと電話かけまくる人がいらっしゃるんです。苦しいと相談しまくるクリスチャンがいらっしゃるんです、いろんな人に。人に相談するのはダメだと言っておりません。でも、主を呼ばないと。主を見て、聖書を見るだけじゃなくて、こう書いてある、あ、じゃあ神様って、この時の神様ってこう、主を呼ぶんですね。主と交わるんですね。それどうなるかというとね、本当に神様はね、触れてくださるんです。だって、ステファノはね、石が飛んできて痛かって血が流れてるんですよ。この中でね、主をこの罪を彼らに負わせないでくださいって許してるんでしょ。許すだけじゃなくて、彼らの救いになってるんでしょ。どう考えてもね、普通じゃありません。なんでそれができたんでしょうね。本当に主と交わってたからですね。そういうその力が来たんですね。私一回だけ昔ね、ある方の、デッサの診断、その方がご主人だったのが来られたんですね。それで、おるお話をしたんでも、どうしてもその時はダメだった。その後にその方はちょっと治せなかったから戻られたんですね。でその後何かの用事があって、こう戻っておいた、お父さんかなんかの、なんかですね、いわゆる仏教で一周忌みたいなところで戻っておられた。でそれで私こうね、ちょっと用事があって言った時にですね、その私が、牧師だからね、伝道してるわけですね。そしたらですね、そのご主人がですね、今度は怒ってこられたんですよ。ね、ものすごく怒ってこられたんですね。で、別のもう一人はね、名前出してもいいんですけど、名前出すと手ぶらないとやめておきます。ね、止めに入られたんですけど、ね、初めてでしたね。福音の上に殴られそう、ちょっと殴られたんですね。ちょこっとだけですけどね。ね、で面白かった。その時に本当にね、内側からの喜びが来たんです。あれはちょっと不思議。あれも 100% 自分じゃないですよね。本当にね、これ、喜びがぐーっと来たんですね。これでね、なんとかしてこの人使えてほしいと思ったんですよね。あれはね、100% 自分じゃないですね。だからその時ね、心からね、神様と思ってたんですよね。なんとかして、神様と思ってた時にね、殴ってこられたんですけどね。握るってなったね、なんかこう、本当にね、内側からね、喜びが溢れてきて、ネギだったんですよね。そして、この人は本当に使えてほしいってすごく思いました。あれはちょっと普通なかったですね。やっぱそういう恵みってのはあるんですね。で、皆さんね、そういうとこまでいかなくても、人生の中で、生活の中でいろんな場面がある。私たちを恐れさせてくる状況。私たちを、なんかもう諦めさせてくる状況。だけど、私たちはそこで、主に目を向けて、御言葉に触れ、本当に主に向かって叫び、御体の教会にしっかりつながってくるときにね、そこで神様は私の違いにね、平安と喜びを返してくださるんです。神の言葉を与えてくださるんですね。そのことをね、どうだろう、覚えておいていただきたいというふうに思います。まあ今日、12時が来ちゃったんで、ちょっとこれ以上令和はお話できませんけれども、そのことをぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ先週もお話しましたけど、そうか、すごく大事なことを一つ言い忘れました。カンボジアチームが出るんですね。9月1日から6日にね。で、その時にその、シーボルト港で講演会したので来た方が何人かいらっしゃいますけど、ね、面白いこと言ってましたよね。今日も朝から言っておられましたけど、なんだっけ、のぞみちゃんが、ね、教会があるといいって。で、もう何回も学校辞めたいと思ってね、私はつけました。学校辞めたいよ。もう二度とならないでください。だけど、今回の直前にいつもなったら面白かったですね。アタックでしょうね。でもね、教会に来ると、その時に力を受けたんですよね。それで、もしかしたら講演の対応を取るごとに、ボランティア委員会の人が増えて、結果的にどうなったかというと、今回、今年は行くんです。でもうすでに2人は確定で、これからもっと増えるでしょう。でどうしても行きたいけど、今回は行けないから、2月に行きたいって人は別にもうすでに2人ぐらいいるんですね。で、もっと増えてくると思うんですけど。で、私たちはね、いろんなことが生活をしてるとあるので、世の中を生きてると、もう本当に、恐れたり嫌になったり、あるいは怒りたくなったり 人に対しても状況に対しても、だけどそこで本当に主に目を向けていくと神様からの恵みが流れてくる。だからね、人の慰めは生きやすさじゃない。で、それを私たちクリスチャンがもっと深く、もっと強く体験していく必要があるんです。主はね、それを与えたい。私はね、本当に主のところにね、そういうことね、主はそれをくださる。で、それを私たちが、ね、持って人々のところにね、行くってことをね、どうぞ覚えてください。で、主はそれを私たちに与えてくださいます。その主にね、今日もその恵みをいただきたいというふうに思います。すみません、今日はちょっともう一時に行かないといけないので、ここまでにしておきたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちが主に目を向けるとき、神様は具体的に手を与えてくださるから、ありがとうございます。一人一人置かれている状況も、また今抱えている問題も違うと思いますけれども、状況や問題は人々ではなくて、本当に生きて働かれる主に目を向けて、私たちがその主から来る言葉と力をいただいて、私たちが敵を許し、そして敵を愛し、敵を救いを願うほどの上からの力を、これも人ではなくて精霊からの力を与えてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人が神様のその恵みの中に生きることができるように豊かに導いてください。癒しと解放のためにお祈りしたいと思いますけれども、短く悔やみしたいと思います。罪があるときに祈りが天に届きませんし、また罪があるとごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがありますし、また、聖書は全ての人は罪だと書いてあるので、短く悔やみしたいと思います。調べました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆に神様にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。自分のことでも家族や友人のことでも構いませんが、その願いと求めに応えてくださいます。体が痛んでいる方はそこに置いてください。主はそこに触れてくださいます。また自分の家族や友人だったらその方のことを思い浮かべながら祈りましょう。イエス・キリストの御名によって父の神様、あなたの恵みの場に出てまいりました。一人一人の願いに応えて豊かにあなたは御業をなし、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・キリストの名によって命ずる。なれ。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、膝の痛み座って野菜よ。腰からこの足にかけて痛んでる方、主が今触れておられます。喉の調子が最近ずっと悪い方は座ってみてる。野菜よ。首筋ですね、首筋が何かおかしくて方ですね、そこに触れてください。そこに触れてください。野菜よ。野菜よ。完全に野菜よ。ここのところはなんか調子が悪い方、足を触れてください。ありがとうございます。自分というわけじゃないんだけど、境内の問題で、この自分の限界を超えている、自分が悪かったわけじゃないんだけど、境内の問題で自分の限界を超えているという方ですね、もっと素直にもっと大胆に神に求めなさい。私は喜んでそれに応えよう。私はあなたが素直に大胆に私に求めるのを待っている。私に向かって求めなさい。幼子になって求めなさい。私はそれに豊かに応えていくと知られます。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。何かの証明書をなくしてしまって困っている方がいらっしゃいますけれども、その方はそのことに関して適当にではなくて心を収めて感謝をしなさい。10分、20分、30分の感謝をしなさい。 そしたらまずあなたの内側に変化が起こります。その後に神様はこのことに関して答えをくださいます。変化した後に出てくることなんて、なんかその証明書を使わなければならないんですけど、その証明書を使っていくときにすごく大きな勝利を得るだろうとおっしゃいます。皆様ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様の名によって、イエス様によって、病の霊、消えた霊、異なる霊、イエス様って言われて、せっイエス・キリストをイエス様って言われて、その人の思索、思い、感情、体の力、でいけるでいける信仰の霊、この霊、イエス様って言われて、その人の思索、感情、思い、心の力、でいける不眠の霊、不眠の霊、イエス様って言われて、すぐにせっ鬱の霊、躁鬱の霊をイエス様って言われて、でいける癒されよ、うつよ癒されよ。それからバラバラバラバラバラ、サンデラスバラスバラスバラスバラスバラスバラスバラ、宙を逆転している方にあなたが触れて、今晩から熟睡して、今晩から熟睡して、明日から朝ちゃんと言えるように宙を逆転している方に触れてください。何人かいらっしゃいます。ここだけじゃなくて家族の方にしてるので、その方に触れて生活を回復させてください。バラバラスバラスバラスバラスバラスバラ、ありがとうございます。感謝いたします。口笛なんか口笛をなんかこう口笛をうまく吹けなくてですね、その口笛が何かキーになっている方がいらっしゃいますけど、その口笛が吹けれるように、神様はその方に取り計らってください。そしてそのことによって、その方の今書いている問題に対する神様のヒントと癒しを与えてください。イエス様に悩んでいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。あおぎめがくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いいたします。